この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2024をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに小中学生を対象に作文を募集しています。第25回の今回は小学校8校から258点、中学校5校から83点、合計341点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞10点、優良賞18点、計32点が選考されました。入賞されました皆様には心からお祝い申し上げます。この番組では第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品をご紹介します。担当パーソナリティは坂根美智子でございます。それでは今日はユネスコ作文賞で優秀賞を受賞されました舞鶴市立和田中学校3年富室神楽さん、ビヨンドボーダーズ、国境を越えてをご紹介します。ということで富室さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ビヨンドボーダーズ、国境を越えてという題なんですけども、国境を越える、これってこの題名っていうのはどういうふうにつけられたんですか？
私は作文に書いたように、小学生の頃から詩の合唱団に通っていて、海外の文化に触れる経験をたくさんしてきました。はい、国語科の先生が作文のテーマを選ぶときに、自分の経験したことをたくさん書ける内容にすればいいよとおっしゃってくださって、私はこのテーマを選びました。
はい、子供の頃からというと何年生ぐらいから？
小学2年生の冬頃から今でも合唱団に入っています。
はい、合唱好きですか？
はい、好きです。
あ、もうすごい、まっすぐした目がなんかすごい印象的ですね。はい、で子どもの頃からこの合唱団に入っていて、今は舞鶴子どもコーラスという名前に変更になりましたが、何か変わったこととかありましたか？
舞鶴子どもコーラスになってからは、最初は小学生だけの合唱団と中高生だけの合唱団の2つがあって、2022年の6月から小中高の合同合唱団になりました。
で先ほどおっしゃったように、海外でもなんか演奏されたんですか？
海外には実際は行ってなくて、舞鶴市での取り組みに参加して、市民大工や市民オペラなどの公募合唱団に参加しています。
はい、市民合唱団だ、あ、大工が去年はね、本当になんかこう皆さんがこうワクワクされるような、そんな感じでやってましたけども、実際にプロのこの指導者のもと、やっぱり違いましたか？
今までは日本語の歌だけだったので、プロの先生方から海外の言葉の歌を教えていただいて、とても貴重な経験になりました。
はい、まあ、あの子どもコーラスはね、中野先生、川崎先生も本当にこういろいろとこう尽力されて、力を込めてね、合唱に携わっていらっしゃって、素敵な先生なんですけども、まあ世界で活躍されている方が舞鶴出身でいらっしゃるということで、楽しみだったこともあるんじゃないですか？
はい、私はその舞鶴子どもコーラスに入ってから、田中綾子さんという方を知って、文化親善大使になった時に子どもコーラスと関係を持ってくださるようになって、たくさんそれから指導してもらっています。
はい、でその大工の時も実際に日本語ではないドイツ語とかイタリア語の曲も ね、されたんですよね。
大工とオペラではドイツ語とイタリア語にそれぞれ挑戦しました。
それまでそんな歌って歌ったことありましたか？
なかったです。
じゃあ初めて触れるそのヨーロッパの言葉というようなことになりますが、ドイツ語とイタリア語、なんかこう好きな言葉とかってありますか？
私は大工の時に教わったドイツ語のフロイデという言葉が好きです。
フロイデ、
はい、そうです。
フロイデ、はい、それはどういった意味ですか？
大工は歓喜という意味の歌で、フロイデは一番多く出てくる喜びという意味の言葉だと教わったからです。
なんかそのフロイデっていう言葉が本当に歓喜喜びの気持ちを込めて歌えると、なんかすごい合唱になりそうですよね。いい合唱に。で、実際何人ぐらいで歌ったんですか、大工は？
市民大工の時は舞鶴市以外の地域からも参加されている方がいて、小学2年生の方から94歳までの幅広い年齢の方と一緒に歌って、約300人ほどの皆さんで歌いました。
はい、そんなにたくさんの皆さんで歌うとどんな気持ちになります？
子供だったので並び順が前の方にしていただいたんですけど、後ろの方には10年前にも参加されているような大人の方がいて、後ろから同じ市民合唱団だけどとても迫力のある歌声が聞けて楽しかったです
ね。普段一緒にはしない男の大人の人とか、そんなんだとなんかこう自分が今までと全然違うポジションになりそうですよね。これからも音楽は続けていきたい感じですか？
はい、高校生になったら合唱部に入ろうと思っていて、子どもコーラスも高校3年生まで続ける予定です。
はい、このコーラスを持ってその世界とのつながりっていうのは今後どういうふうなことに生かしていきたいですか？
はい、私は中学校でこの経験を生かして実際に国際交流に参加しました。海外の文化に触れていたということなので、これからも海外の文化をもっと知っていきたいです。
はい、さあそれではですね、今回受賞されました作文を、読んでいただきたいと思います。2024年地球社会に生きる優秀賞を受賞されました。それでは作品をご紹介いたします。
ビヨンドボーダーズ、国境を越えて。舞鶴市立和田中学校3年、富室神楽。今年の春5月19日から5月21日まで広島サミットが行われる。サミットとは主要7カ国首脳会議、通称 G7 サミットのことだ。 G7 の G はグループ、 G で今年はフランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、議長国の順番の7カ国が参加し開催される。サミットではどんなことを話し合うのか、今年の開催地はなぜ広島なのか、2つの疑問を持った。調べてみるとウクライナ情勢が緊迫化し、人類存続の危機に陥りかねないという不安が広がる中、国際平和文化都市としての広島の発信力を重視したことから広島で開催することになった。そんな広島で世界の平和と持続的な発展に向けた対話を行う。サミットは国境を越えて世界の平和持続的な発展のため、毎年各国それぞれの地で行われていることが分かった。私は国際交流、国際社会に興味がある。興味を持つようになったきっかけは、舞鶴子どもコーラスとして活動するようになってからだ。私は小学2年生の冬頃から市の合唱団に通っている。去年の6月に小中高の合同合唱団になった。現在小学1年生から高校3年生までの約48名で活動している。子どもコーラスでは東京オリンピックのホストタウンとして応援動画を撮った。また去年10月には市民オペラ、今年の10月には市民大工など様々な活動を行っている。 その中でもこの3つが心に残っている。ウズベキスタン応援動画ではオリンピック選手団の皆さんに向けて国歌を歌った。全く言葉はわからないけれどウズベク語で歌った。皆さんに喜んでもらえて舞鶴市民として少しは力になることができた。市民オペラ市民大工ではイタリア語ドイツ語の曲に挑戦している。このプロジェクトは毎年市政施行10周年で行われる。今年初めて参加した。曲の音程やリズムが難しい上でドイツ語に挑戦。とても先の長い練習だ。今年1月から始まった練習ではプロとして活躍される先生方による特別練習を受けている。ウィーンでソプラノの歌手として活躍し、文化親善大使である田中綾子さん、オペラ・バリトン歌手である西村圭一さん、プロの先生方から歌の知識だけでなく、本格的なドイツ語、イタリア語を学ぶことができる。私はこの活動を通して、外国の文化に触れるとても貴重な体験だと感じている。私はこれからの時代、これまで以上に国際化社会を目指すべきだと思う。この先いつかまたどこかの国で大きな戦争災害が起こるかもしれない。そんな時外国人違う国に住む人々は何もせず見捨ててしまうのだろうか。もしどこかの国で災害などが起これば私は違う国に住んでいても力になるべきだと思う。例えば姉妹都市ホストタウンなどで交流を続けていたり募金活動をしたり、国が違っても誰かの力にはなれる、誰かには届くと思う。だから私は国境を越えて人と人がつながり合える国際社会を目指すべきだと思う。これから国際交流に携われるような素敵な大人になりたい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、まあ子供コーラスのモスコンサートが開かれるんですよね。
はい、そうです。
3月10日舞鶴市総合文化会館大ホールで、第1回の舞鶴子どもコーラスコンサートが開かれるということで、練習も佳境に入っているんじゃないですか。
はい、私は今年受験生ということで最近の練習にはあまり行けてなくて、2月12日に東京から古橋先生という方に1日指導を受けることになっているので、10日の入試が終われば練習に参加しようと思っています。
はい、これからも頑張ってください。そして国際親善でね、舞鶴市を盛り上げていただきたいなと思います。ということで、この時間は FM 舞鶴775特別番組第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞されました舞鶴市立和田中学校3年生富村神楽さんのビヨンドボーダーズ国境を越えてをお送りいたしました。富村さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。